今日も始まりました木漏れ日の音テラス、パーソナリティのゆかです。音や言葉を通じて日々の気づきや今話したいことをお話しします。今日も穏やかなひとときをお過ごしください。本日の放送は気の音についてお話しします。はい、四柱推命の十巻の一つであります。今日は気の音についてお話ししたいと思います。はい。気の音はですね、気のグループのもう一つとなりまして、気の陰の要素を持っています。文字としては、乙女のこの音という文字になりまして、すれ合うという言葉が語源と言われています。木の音さんの象徴は草花と言われていて、柔軟さとたくましさみたいなところがですね、大きな特徴となっています。過去の放送で2025年は木の富年ですよという放送の回があったと思うんですけれども、そこでもですね、気の音には少し触れたんですが、もう愛されてなんぼという星でとっても羨ましいですね、みたいなことをお話ししていたと思うんですけれども、その気の音と同じであります。愛されてなんぼな気の音さんなんですけれども、私の周りの人はですね、すごく人が好きな方が多いなという印象もあります。で、人がとっても好きなところもあって、なんだかちょっとかまってちゃんみたいな。そんなところもあるような気がしますね。道に咲いている草花のように、私ここにいるよ、こっち見てと言わんばかりにですね、いろんな人に話しかけたりなんかしてるなぁなんて、観察してて思います。そんな可憐な感じをですね、持つ木の音さんなんですけれども、見た目と中身のギャップっていうのがですね、すごくあるとも言われていて、か弱そうに見えるのに、踏まれても踏まれてもですね、立ち上がってくるこう雑草魂のようなものをですね、持っていて、とてもしぶといというのか我慢強いっていうところもあったり、まあ、忍耐力があるっていうのも木の音さんの特徴ですね。しぶといというとなんだかまた悪く取られてしまいそうな気もするんですけれども、この木の音さんのしぶとさっていうのはですね、もう本当に魅力であって、一度決めたらですね、時間がかかってもやり遂げれる人たちなんですよ。普通の人はもうこれ無理だって思うことであってもぐっとこらえてですね、やり遂げられるのが木の音さんなんですね。そうやって時間がかかっても自分らしい花を咲かせていくというのがですね、木の音さんの使命でもありますので、ぜひ自分らしい花というのをですね、咲かせてほしいなと思います。ただこの綺麗な花を咲かせていくにもですね、木の音さんにとって周りの環境というのがとっても大事になってきます。自分が輝ける人と環境を選んでくださいね。はい、気の音の皆さん、いかがでしたでしょうか。思い当たるところはありましたかね。気の音さんのチャーミングさに、みんなは癒されていると思います。はい、今日はですね、気のグループの陰の要素を持つ気の音についてお話ししてみました。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。 最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の放送でお会いしましょう。それではまた。